Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は毎年2月に大津プリンスホテルで開催されている障害福祉の一大イベントアメニティフォーラムの会場よりお届けしております。ここではアルブルトにまつわる展覧会やシンポジウムなども、同時開催されています。その会場にお越しいただいた今日のゲストは社会福祉法人高輪会ルンビニ美術館アートディレクターの板垣隆さんです。板垣さんはご自身も画家、詩人として作品を制作される中、障害のある方々の造形活動に関わられて、そして岩手県花巻市にある社会福祉法人高輪会が運営するルンビニ美術館のアートディレクターを務められてきました。また任意団体の心輝く造形遊びプロジェクトカラフルの副代表として、震災の被災地ですね、こちらの子どもたちの生きる力の応援にも取り組んでこられています。そんな板垣さんの一貫したテーマ、これは命に触れる表現ということです。ルンビニ美術館のテーマでもあります。板垣さんにとってこの命の輝きと出会う表現とは、そしてその場作りとはどういったことか、今日はそんなことをテーマに2週にわたってお届けしたいと思います。お楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは社会福祉法人高輪会、ルンビニ美術館アートディレクターの板垣隆さんです。板垣さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずは板垣さんのプロフィールをご紹介させていただきます。板垣隆さんは1971年、岩手県の石取谷町のお生まれです。社会福祉法人高輪会、ルンビニ美術館のアートディレクター、そして、心輝く造形遊びプロジェクトカラフルの副代表も務められています。1993年に東京学芸大学の心理臨床専攻を卒業されて、1998年岩手大学の特設美術科を卒業されています。ご本人の画家、詩人としてもご活動されているので、小泉賞や岩手県美術選賞なども受賞されています。ということでですね、板垣さん、どうぞよろしくお願いいたします。まずルンビニ美術館、この不思議な名前の美術館なんですけども、このご紹介をちょっと、していただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、ですね、ルンビニ、ピンとくる方もいらっしゃるかと思うんですが、これは釈迦の生誕地の地名です。はい、で、このルンビニ美術館を運営している社会福祉法人高輪会という法人が、はい、母体がお寺でして。
あ、はい、なるほど、そうなんですよね。
はい、その花巻市の石取谷町というところに、ちょっとまあ珍しい宗派かもしれませんが、自習という、
一辺承認の自習ですよね。はいはい、珍しいですね。
そうですね、はい、
結構親鸞の浄土真宗とか多いけど、自習って確かに、
はいはい、同じ鎌倉時代の鎌倉仏教ではあるんですけども、うんうんうん、結構お寺の数も少ないですし、はい、ですけれども、その自習のお寺が実は本山より歴史が古い。
そういうことあるんですね。
は
い、です
本山ができる前に一辺が訪れて宿泊しているというお寺があるんですね。
なるほど。
はい、その高輪寺というお寺なんですけど、そちらが母体になって、その社会福祉法人を作りました関係で、はい、いろんなこれまでも、障害者入所施設ですとか、そういった施設を、運営してきてるんですが、それの名前にルンビニっていうのを冠することが多かったですね。
はいはいはい、
でその流れで、美術館を作るとなった時もルンビニ美術館という名前をつけたというような
経緯です。なるほどなるほど。もともとじゃあ例えば、福祉施設の方でルンビニ、なんか確かルンビニ園とかね、はい、いろんな名前、はい、伺ったことあるんですけども、はい、そういう流れで、美術館できる時もルンビニ美術館というふうな、具体的になんか
今ずっとその板垣さんが担当されてるような企画展、
はいはい、
うん、まあいろんなね、うん、他にも貸し企画とかいろいろあるのかもしれないですけど、どんな展覧会されてきました？
そうですね、今まで、まあ今年の、はい、11月で開館10周年を迎えるんですけど、
おめでとうございます。2007年に開館されたんですね。
はい、はい、11月開館だったので、うん、今年が10周年ということになるんですが、はい、これまでに大体ですね50本を超える展覧会を、開催しました。
はい、
でですね、もう思い出せなくなってる展覧会も、
はい、そうですよね、6、7本やってですもんね、はい、まあ、もうちょっとか、7、8本ぐらいの勢いですよね、もう
そうですね、
やって、はい、じゃあ、近々のところから思い出していただくとして、ね、はい、昨年 の、 そのちょうどそれこそ11月とか、10周年の頃ぐらいに担当された企画とか、どんな内容だったんですか？
ですね、昨年はですね、
はい、
うん、ですね、結構思い出してきました。
いいですね。はい、ですね、いやでも、まあ、実際そうやって長くされてたね。はい、今後ほどね現在やっている展覧会ね、命は想像をやめないとかもぜひ紹介していただきたいと思うんですけども、
はいはい、
なんかあれですよね、こう、うん、個展をやったりもするし、
うん、そうですね、グループ展形式、はい、個展形式、はい、で、いわゆる美術展っていう概念からちょっとはみ出したような展覧会、はい、まあ、ちょっとではなくてたくすごくはみ出したような展覧会なんかもたまに、はい、企画したりしてきてます、
はい、
で、もともと障害者支援事業所というのを事業の柱にしてできた法人ですので、はい、やはり美術館を作る際にも、まあ、知的障害を中心とした障害のある方々への社会への、うん、まあ、理解や共感の啓発といったところが大きな目的にあったんですね。
はい、
でそういった柱がありましたもので、やはり展覧会の内容も、知的な障害を中心にした、うん、障害のある方々の美術作品というものが一つ大きな柱になっています。なるほど、なるほど、
はいはい、
ただ、ルンビニ美術館のその企画というかテーマの特色として、うん、ですね、まあ、いわゆるそのアール・ブリュットですとか、はい、あるいはアウトサイダーと言われるようなカテゴリーに、はい、とみなされる作品の他にも、うん、
はい、
見る方が何かしらその命というものをその表現の中に、はい、感じる、
なるほど、
表現を本当に、ジャンルを問わずに多様な形で紹介するというふうな方法を取ってきました。
なるほど。
ですので、例えば昨年、兵庫の、
はい、
西宮の鈴掛、
はい、鈴掛作業所、はい、アトリエ鈴掛ですね、
はい、の主治隆さんの展覧会なども開催しました、はい、そういった、いわゆる、美術作品展もあるんですが、うん、
はい、
ちょっと珍しいものとしましては、はい、例えばこれは開館してから4年目ちょうど震災のあった年ですね、
はい、
に、開きましたですね、形、
はい、
心へと続く旅という展覧
会、心へと続く旅、
はいはいはい、でこれはですね、展示したものを具体的に申し上げますと、
はい、
まず一つは天文写真ですね。で
天文写真ですか。
天文写真です、はい、NASA の方で、公開しているハッブル宇宙望遠鏡 の、
はい、
本当にこう相当遠くにあるような星雲の写真とか、うん、そういったものは、うん、NASA が無償でそういった提供してるんですね、
はいはいはい、
そういった画像を。
あ、じゃあそれをまた要は、はい、焼き直してみたいな形にプリントして、
はい、そういった展覧会などでの、
はい、
無料で開催する限り自由にそういった
使
用をしていいというふうにその画像を公開しているものがあったので、そういった、はい、ハブル宇宙望遠鏡の画像などですとか、
はい、
あるいはアメリカの、マサチューセッツ工科大で、雪の結晶の研究をされているケネス・リブレクトさんという、はい、先生がいらっしゃるんですけれども、はい、専門は天体物理の方らしいんですが、
はい、
なぜか雪の結晶も研究しているという方、うん、この方にその彼が、撮影してきたその雪の結晶のさまざまなこう面白い結晶の、
はい、
顕微鏡写真を提供していただいたりとか、あるいはですね、 鉱物です、
はい、
あのミネラルですね、
はい、ミネラルですね、
はいはいはい、こちらの岩手県立博物館の方からあの協力をいただいていろんな、はい、珍しいあの鉱物の原石を、うん、展示したり、要はですね無生物から始まって、はい、でやがてそれが、生物の肉体、はい、これはあの例えばあの生物の透明標本というあの、特殊な薬液処理をしてこう骨格が半透明になって、
は
あ
は
あ、あの筋肉組織を残したまま、まあ、透明なんですけど、はい、筋肉組織がグリセリン化して透明になってるんですが、その中にやはり透き通った骨格がそのまま残ってるような生物標本というのが、はあはい、あの生物学の方の一つの標本作りの手法がありまして、うん、そういった生物標本、それから、古代の恐竜化石や、現代のクジラの、うん、あの脊椎の、うん、実物ですね、クジラの骨ですとか、はいはい、そういった生物の、うん、形を展示し、で最後に美術作品が来るという、あの、無生物から始まって、その中で、その進展の歴史の中で人間の心っていう、はい、意識っていうものがこの宇宙に誕生するプロセスっていうにはどういったあの必然性があったんだろうということをたどっていくような、そういった趣旨の展覧会を、開催したこともあります。
なるほど、
うん、でその他にはこう森を、うん、あのずっとこう森に1週間とか2週間テント張って泊まり込んで撮影されていらっしゃる細川武さんという写真家の、うん、写真展ですとか、はい、引きこもりの小学生が、うん、ずっと描き溜めていた、絵画の、
はい、
うん、個展ですとか、
うんうん、
昨年やはり開催した展覧会では、
はい、
動物の殺処分をテーマに、
はい、
ずっと取材してきた、フォトジャーナリストの小玉紗英さん、大阪の、
はい、
方ですけれども、はい、小玉紗英さんの写真展といったふうにかなりあの多岐にわたった、
本当ですね、いやいや、すごく、はい、すごく興味深いなと思って今伺ってました、はい、あのやはりその今のお話伺っていると、まあまさにアルブルトと呼ばれるような、美術作品であったりとか、はい、あるいは、まあ、現代美術の作家さんであったりとか、みたいな、その、まあ、美術作品、うん、まあ、とはいえ、今の話を聞いてるとですね、だんだんそのアルブルトっていうふうなことで、うん、まあ、今日もここの会場で展覧会やってますけども、はい、つまりそれは美術作品という営みとして作られてるわけでもなかったりするっていうふうなことで、考えたとき、もうちょっと広く物事を捉えていくと、うん、
ね、はい、
要は意識的な行為と無意識の行為の中でできてくる自然のものも、が、なんとか、ボーダレスに並べられる。なおかつ、なんかこう、自然の、物体であっても、果たしてそこに意識がないとは言えないみたいなこととか、いろんなものが今混ざって、繋がってるんだなっていうようなことで、あの、その幅の広さっていうところにすごくお話を聞いてて、ふわーとこう、動く感じの感覚になりましたけども、そもそも、板垣さんご自身が、その、ルーミニ美術館でお仕事するきっかけっていうのはどういったことだったんですか？
はい。ですね、そうですね、私さっきプロフィールで紹介していただいたように、はい、最初心理学をやって、
そちらそうですよね、はい、うん、心理学から始まったんですね、
はい、そちらの方は、いわゆる神経心理学って言われるような、生理学、神経生理学と認知心理学がこう融合したような領域の、研究をやってる研究室に所属してたんですね、
はいはい、
で音声の、こう脳がこう音声を認識するときにどういう、 こう処理をやってるかっていうのを脳波からこう調べるような、
はい、
研究をやったりしてたんですけれども、まあ、最初研究職を、目指していたんですが、うん、いろいろ、まあ、果たして本当にそれは自分がずっとやってるいける道なんだろうかなっていうことに疑問をだんだん感じるようになって、はい、うん、で、私高校生まではずっと美術が好きで、はいはい、やっていましたので、うん、もう一回こう本当に自分が続けられるものって考えた時に、うん、美術に戻ってみようかなと思って、はい、もう一度岩手に戻って美術学科にちょっと入り直してみたんですね。
なるほど、そしてその後がそのキャリアなんですね、
はい、
ですね、まず一つつながりました、はい、なるほど、
うん、で卒業する頃になって本当に私なんていうか当時はニートっていう言葉はなかったですけども、はい、今思えば私がなりたかったのが一番の仕事はニートだったんだなと思うんで、ね、
でいいですね、仕事というところがいいですよ、これポイントですよ、
う
ん、
そうです、
でニートという仕事、
うん、なんかこう行く先が定まらなくて、はい、岩手大学を卒業した後も、うん、 仕事してなかったんですよ、はい、私、はい、でブラブラしてたんですね、うんうん、ブラブラしてたらそのうちの、実家の菩提寺の 住職さんから、はい、あのうちの父親づてに、はい、なんかブラブラしてんだったらちょっとあの手伝いに来ないかって、はい、あのお嬢さんが言ってたぞって言われて、はい、でお墓の掃除のバイトでもあんのかなと思って、
そう思うよな、確かにそういう風に
でそしたらですね、お寺の方じゃなくてそのお寺の裏にあった、はい、あの障害者支援施設の方に、うん、来いという話で、はい、で私その時あの自分の家の菩提寺の裏に、はい、まあ、あの障害者支援施設があるっていうのはずっと知ってたんですけれども、はいはい、初めてその、まあ、敷地と建物に入ったんです、うん、はい、で、知的障害の、うん、ある人、いわゆる知的障害者と言われる人との接点というのもそれまでほとんどありませんでしたので、はい、まあ、ポジティブなイメージは何ら持っていなかったんですね。はいはいはい、そこで初めて、まず表現作品、作品ですね、はい。そこで利用者さんが書いた作品を通して利用者さんに出会ったんですけれども、はい、本当に衝撃を受けたんです、その時に。すごい、衝撃を受けました。はい、何も、学ばずに自分の独創だけでこれほどの色彩構成とか非常に複雑な配色、うん、それも見事な、うんうん、そういった作品を生み出す人が、うん、人間がこの世界にいるんだっていう非常に大きな衝撃を受けまして、はい、でそこで関心を持ったところで、その住職が入所施設 の、はい、あの施設長でもあったんですけれども、はい、じゃあちょっとこういった活動をこれからもうちょっと力入れていきたいと思ってるんで、手伝ってみないかという話をいただきまして、うんうん、はい、まあ仕事もしてませんでしたので、はい、お墓掃除よりは面白そうかなと思って、ちょっといいですよと言ったのが、はい、今につながってる感じです、
ね。なるほどなるほど、はい、まさか菩提寺のっていうところが、はいはい、本当にじゃあ、はい、要は昔からつながりがある縁の中から生まれたお仕事で、
はい、ね、はい、
だからでもその出会い方がまさにその、うん、じゃあその知的障害の方の施設をやってるっていうのは知ってたけどもっていうところで実際出会った時のその触媒というか間に表現があったっていうところがやっぱすごいでかいきっかけだったんだなっていうことを思ったんですけども、まさにその要はご自身がね、はい、そうやって美術活動とかをされていたっていうことと、はい、まあ、比べるというか、うん、要は自分自身が、うん、これまた、うん、多分そのキャリアがあるのとないのと全然見方が違ってたと思うんですけども、はい、 そうですね、はい、そこは何かこう、うん、自分とか、うんうん、このなんか関係性みたいなことではどういうふうに感じられましたか？
はい、私当時は美術家としてなんとかこう一本立ちできないかなっていう、それでこう、はい、うん、それを仕事として暮らしを立てていくということができないかなというふうに考えてましたので、はい、あくまでもその、支援施設での、支援の仕事っていうのはこう、うん、なんていうのかな、自分の、サブの、はい、本来目指しているこう夢の傍らで、何かこう自分の得意とすることを生かしていく、はいはい、まず一定期間やってみようというような位置づけの仕事だったんですけれども、うん、はい、ですね、自分自身を美術家とか、うん、あるいはまあ、版画とか、うん、アクリル画、油彩画っていうのを書いてましたので、はい、画家っていうふうに、まあ、肩書きを名乗る必要がある場面っていうのは、まあ、まあまああったんですけれども、はい、名乗るたびにいつもこう、違和感があったんですね。自分を画家とか美術家っていう、何なんだろう、この美術家とか。
自分自身で、はい、なるほど、なるほど、
うん。画家って何なんだろうなって。で、この違和感は何なんだろうって、ずっとそれが、自分で、かなり長い間分からなかったんです。はい、うん、どういう違和感なんだろうって。うん、で、そのルンビニ園っていう入所施設で、利用者さんの作品を見たときに、おそらく私がずっと感じてたこう違和感の向こうにある自分が本当に目指してるっていうのかな、うんうん、自分が本当にこうありたいって思ってる表現の形の一つの理想形のようなものを多分見たんだと思う。本来の表現っていうのはこれだっていうものを見たんだと思うんですね、今思えば、はい、うん、ですので、私としては、うん、いわゆるこうギャラリーとか、はい、うん、そういったこうアーティストが集まるところで同じ美術家って名乗る人たちと一緒にいるときには感じられなかったような、うん、同志だってこれこそ自分の、
うん、仲
間だって思えるような、はい、そういうなんていうかな、連帯感というかそういうものを感じたような気がします。
その同志だって思われるというか、はい、要はそのつながりを感じる、
う
ん、はい、
そうですね、
うん、その表現というものを介して、はい、でその時に、うん、そのつながりを介す時にまた、まあ、これまた次週以降も、うん、その命っていうところともつながることだと思うんですけども、はい、まさにその障害
ていう何か、うんはい、それもまあいろんな解釈があると思うんですが、うんうんまあ、そのことの見え方っていうのはやっぱり変わられ、うんうん、ちょっと要は最初の印象といきなり違うスイッチが入ったみたいな感じなんでしょうかね、それは、うんうん、
やっぱりその振れ幅が大きかったっていうのは自分にとってかなり大きな揺さぶりだったとは思いますね、はいうん、何のこう関心もなかっただけに、
ね、
本当にこうさまつな、うん、ほぼ偏見に過ぎないような予備知識しかない状態から、うん、一気にその本当の豊かな実像っていうのを突如として、はい、見せられたと開かれたっていう、うん、その体験の衝撃っていうのはやはりその後の大きなこう推進力になったんだろうなと思います、うんうんうんうん、
ありがとうございます、はい今日はですねまず板垣さん自身が、うんはいルミリ美術館に関わられるきっかけ、はい、あるいはもうちょっとその引いていくとその障害のある方との出会い方ですよね、その表現を通じた出会い方といったところで、はいうんまあ、後ほどまたその命っていうところを、はい、まさにルンビニ美術館自体のテーマだと思いますが、板垣さんのテーマでもあるこの命っていうことについて、はい来週は、たっぷりとまたお聞きしたいなと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
さてそろそろ別れの時間です、板垣隆さんの話いかがだったでしょうか。板垣さん自身が、表現活動をしている、その中で出会った障害のある方、そして、そこで出会ったそもそもアートって何といいますか、そういったこう衝動表現の衝動みたいなものに出会うきっかけの話が非常に印象的でした。来週も引き続き、ゲストに板垣隆さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。